カイチ。このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は廿日市市パートナーシップ宣誓制度について生活環境部人権男女共同推進課柏井さんに、後半は四季ヶ丘公園ポポロの森複合遊具のリニューアルについて廿日市市役所維持管理課三原真美さん、廿日市市議会議員徳原浩二さんにお話を伺いました。それではどうぞ。
まずは自己紹介をお願いします。
はい、生活環境部人権男女共同推進課の柏井です。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
柏井さんはきらり廿日市は2回目のご出演と、
はい、そうです。
はい、昨年度は人権フェスタとかですね、はい、お世話になりました。ありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます。
さあ、この度はですね、この廿日市市パートナーシップ宣誓制度が始まったと聞きました。なぜ導入することになったんでしょうか。
はい、廿日市市は人権が尊重され、市民一人一人が幸せに暮らすことができ、多様な生き方や考え方が認められる街を目指しています。その取り組みの一環として廿日市市パートナーシップ宣誓制度を令和4年4月1日に開始しました。性的マイノリティのカップルはお互いをかけがえのないパートナーとして生活していても、家族として認めてもらえず、たくさんの苦しさや憤りなどを感じられていると思います。その生きづらさを少しでも減らしたいということで導入することにしました。
はい、結構全国的にもいろんな市町でもこういった動きが広まっているんですよね。
はい、
はい、そしてこの廿日市市パートナーシップ宣誓制度とはどのような制度なんでしょうか。
はい、パートナーシップ宣誓制度とは、一方または双方が性的マイノリティであるお二人がお互いを人生のパートナーとして約束した関係であることを記した宣誓書を市に提出し、市が宣誓書受領証と宣誓書受領カードを交付する制度です。お二人の絆を形にする制度です。このカードでお二人がパートナーだと相手に伝えることができます。
はい、この宣誓とは結婚と同じことなんでしょうか。
宣誓は婚姻と異なり、相続や税の控除などの法的効力はありません。
はい、わかりました。そしてこの宣誓をするとメリットなどあるんでしょうか。
廿日市市では宣誓しなくても住民票が一緒であれば受けられるサービスがありますが、メリットということであれば、市営住宅にパートナー、家族として入居できるなどのサービスを受けることができます。また広島県が制度を導入した自治体に限定して県営住宅の入居要件を緩和しています。また一部の携帯電話会社で家族割が適用になったり、金融機関で不動産のローンを2人で組めたりなど、受けられる民間のサービスも増えています。
はい、そしてこの宣誓はどのように行われるんでしょうか。
はい、まず宣誓したい日を予約していただきます。宣誓する方のプライバシーに配慮し、個室を用意しますので、お部屋がご用意できましたら宣誓予定日を市からご連絡します。宣誓当日までに必要書類を揃え、当日はお二人で指定する場所にお越しいただき、宣誓書に必要事項を記入していただいて宣誓は終了です。この後職員が書類を確認し、不備がなければその日に受領証等をお二人に交付します。
はい、広島県内でパートナーシップ宣誓制度を導入している自治体は他にもあるのでしょうか。
広島市、安芸高田市、三原市、府中町が導入しています。廿日市市は4市町と連携協定を結んでいますので、この市町に引っ越した場合に限って簡単な手続きで引き続き継続して受領証等を利用することができます。制度を導入していない自治体ですと、転出により受領証が使えなくなります。
はい、わかりました。それでは最後に柏井さん、一言メッセージをよろしくお願いします。
はい、 廿日市市パートナーシップ宣誓制度の導入により性的マイノリティの方々の生活しづらさの解消だけでなく、市民や事業者の皆さんが多様性への理解を深め、多様な生き方や考え方をお互いに尊重できる街になることを願っています。事業者の皆さんに、チラシを配布しておりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
はい、ということで廿日市市パートナーシップ宣誓制度について、廿日市市人権男女共同推進課の柏井さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は廿日市市役所維持管理課の三原真美さんと一緒にご紹介していきます。三原さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは四季ヶ丘公園ポポロの森のご紹介をお願いします。
はい、正式名称が四季ヶ丘公園といいまして、ポポロの森というのは愛称で、イタリア語で人々というのも意味がありまして、人々がたくさん集って遊んでいただける公園ということでポポロの森という愛称になってます。で、平成3年4月に四季ヶ丘団地造成時に設置されてまして、野鳥、花、木々、水辺など自然に優しくをテーマに設備され、子どもたちがや市民がのびのびと活動できる芝生広場やダイナミックな複合遊具のある冒険広場、自然と触れ合うことのできる野鳥の森を配している公園でもあります。
はい、まさにね、愛称の名の通り今日もたくさんの方でにぎわっていますね。さあ、今までの遊具が老朽化したため、一度取り壊しをした後同じ場所に新しい遊具を新設されたそうですが、これまでとの違いを教えてください。
はい、以前はですね、木を、主にした、船型の複合遊具だったんですけれども、今回、同規模の大きさでスチールやポリエチレンを主材分とした複合遊具になっています。遊具の選定は隣接する四季ヶ丘小学校の生徒さんへ複数の案のイメージパースの中から選んでもらって、管理者である維持管理課の視点と合わせて一番評価の高い製品を参考図としてお作りしています。
インクルーシブ遊具という言葉、あまり聞き慣れない言葉ですが、どういった工夫がされていらっしゃるんですか？
はい、今回の遊具の特徴としては、お体の悪い方やそうでない方も様々な人が一緒に遊べるように設計されています。はい、スロープなどを設置することにより車椅子でも利用できる設計になっています。
まさに皆さんに安心安全でご利用いただけますね。はい、3月末にリニューアルを終えて皆さんの反響はいかがでしょうか？
はい、ちょうどですね、リニューアルを終えた頃がお花見の季節でしたので、お散歩がてらふらっと立ち寄ってくださった方や、リニューアルの噂を聞き遊びにいらっしゃるご家族も多く、とても賑わっている様子が伺えました。たくさんの笑顔を見ることができて私も嬉しく思っています。
そして以前から変わらない芝生広場の広さ、これも四季ヶ丘公園の魅力の一つですよね。
はい、とても広いので、コロナ禍であっても他の方を気にせずに距離を保ったままボール遊びや、体を大きく動かして走ったりとかして遊んでいただけるのも魅力的だと思ってます。
それでは最後に一言メッセージをお願いいたします。
はい、いろんな遊びができる冒険や挑戦などの要素を含んだ遊具です。子どもたちの皆さんに仲良く安全に遊んでもらえればいいと思っております。
さあ、そして今日は地元四季ヶ丘の市議会議員徳原さんにもお越しいただいています。まずは自己紹介をお願いします。
はい、徳原です。本当に地元でずっと四季ヶ丘を楽しんでおります徳原と申します。よろしくお願いいたします。
さあ、ということでこの度四季ヶ丘公園ポポロの森リニューアルが行われましたが、今どのようなお気持ちでしょうか？
そうですね、私平成3年に子どもたち3人を連れて進め始めたんですけど、ちょうどその頃木造の船ということで、ここで子どもたちが一生懸命遊んだのを覚えております。それが今回老朽化ということで、どんな遊具ができるかなと思ったら、本当に想像以上に素晴らしい遊具ができたんで本当に喜んでおります。
地元四季ヶ丘の方たちからの反響はいかがですか？
はい、ちょうどですね、タイミング的に、春休みに入るということで、3月の18日に使えるようになったということで、本当小さな子供を連れてビニールを引いて、親はそこで座って子供が遊ぶのを見てたりですね、いう姿というのは本当僕たちが子育てした時をですね、本当思い出すような感じです。それから今自分たちが育った子供たちが本当にこっちまたこちらに帰って近隣に住んで おじいちゃんおばあちゃんとしてですね、孫とこう遊ぶということもよく見えますし、まあ、そういう意味では自分たちの子どもたちがまたふるさと四季ヶ湖に帰ってきて、この遊具を楽しんでもらいたいなというふうに思っております。
今公園の中をざっと見渡すと桜の木も多く生えているので、廿日市市の新たな桜の名所にもなりそうですね。
はい、その通りです。私たちもですね、よく子どもたちとここで花見をしたことをよく覚えてますけど、またもう一回その桜の木がたくさん、植わった木が大きくなってですね、本当今年も素晴らしい桜がたくさん咲きました。ぜひ桜の名所としてですね、四季ヶ丘ということで自慢したいと思っています。
それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
はい、3月18日からですね、今までクローズしてた駐車場も開きましたので、四季ヶ丘以外の方もですね、車で来ていただいても楽しめると思いますので、ぜひおいでください。
今日は地元四季ヶ丘の市議会議員徳原さんにお話をお伺いしました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。